モルグ街の殺人事件。エドガー・アラン・ポー、佐々木直次郎役。分析的なものとして論じられている精神の諸作用は、実はほとんど分析を許さぬものなのである。ただ結果から見て、それらを感知するに過ぎない。その中でも分かっていることは、精神の諸作用を過分に身につけている人にとっては、これこそ何よりも生き生きとした楽しみの源泉である、ということだ。ちょうど、強健な人が筋肉を働かせる運動を、喜んで自分の肉体的能力を誇るのと同じように、分析家は物事を解き明かす知的活動に熱中する。彼はこの才能を発揮できることなら、どんなつまらない仕事でも楽しんでやるのだ。彼は謎や難問や象形文字が好きで、凡人の理解力では超自然とも見えるほどの鋭敏さでそれらを解き明かす。しかも彼がありとあらゆる方法を尽くして得た結論は、実のところまるで直感にしか見えないのだ。分析の能力は数学の研究によっておそらく大いに活躍させられるだろう。ことにその最高の部門であって、ただ逆行的なやり方をするというだけで、不当にも特に解析学と呼ばれているものによってだ。しかし計算することはもともと分析することではない。例えば将棋、チェスを指す人は計算はするが分析しようとはしない。だからチェス遊びが心的性質に与える効果などはひどい誤解だということになる。私は今何も論文を書いているのではない。ただ、大変勝手なことを述べて、いささか風変わりな物語の序文にしようとしているだけである。ここでついでに、手が込んでいる割につまらないチェスなどよりは、地味な碁、ドラフツの方が、もっと確実に、もっと有効に、思索的知性の高い力を働かせるものだと断言しよう。チェスは、駒がいろいろと奇妙な動き方をするし、その価値も様々で、しかも変わるものだから、ただ単に複雑だというだけで、よくある誤謬だが、何か神妙なもののように誤られる。この場合、注意力こそ強く要求されるのだ。ちょっとでも注意が緩むと、しくじって、大損するか負けになる。しかも駒の動きがまちまちで入り組んでいるために、しくじりのチャンスはますます大きくなる。そして術中の熊では、鋭敏な人よりも集中力の強い人の方が勝つ。その反対にドラフツでは、動きが一様ユニークで変化が少なく、しくじる率も少ないし、割合に注意力も働かされずに済むので、利益はすべて、どちらかの優れて明敏な方が得ることになる。もっと具体的に言えば、ドラフツのゲームで、駒が盤面に、キング四つだけとなった場合を想像してみよう。もうこうなれば、無論、しくじりの起こるはずはない。するとこの場合の勝負は、両方の競技者が全く互角として、知力を強く働かせた結果としての、念入り、ルシェルシェな駒の動かし方だけで決まることは明らかである。普通の手が皆尽きてしまうと、分析家は、相手の心の中に自信を投げ込み、 すっかり相手の心になりきって、相手を誘ってしくじらせたり、せき立てて誤算させたりする唯一の方法を、時には、実にバカバカしいほど簡単な手なのだが、一目で発見することがよくある。ホイストは、いわゆる計算力を養うものとして、早くから知られていて、最高級の知力を持つ人々は、チェスをつまらないものとけなして、ちょっと不思議なほどホイストに凝ったものだ。確かに、この種のものでは、ホイストほど分析能力を働かせるものは他にない。キリスト教国中で、一番のチェスの名人だと言っても、つまりはただ、チェスの名人だというに過ぎない。ところが、ホイストの上手ということになると、心と心とが戦うすべての、もっと重大な事業にも成功できるということを意味する。この上手というのは、正当な利益をもたらすすべてのツボを、それぞれちゃんと知り抜いているといった、技の完全な精通を意味するのである。これらのツボは多種多様で、しかも多くの場合、普通の理解力では全然近づきがたい思考の奥深くに隠れているのだ。注意深く観察するということは、明瞭に記憶することであって、そこまでなら集中力の優れたチェスの企画も、ホイストを十分うまくやるだろうし、また、ホイルの法則だって、それがゲームの単なるメカニズムに基づいたものである以上、誰にでも十分に理解できるものなのだ。だから、良い記憶で方式通りにやるということが、うまく勝負をする秘訣だと一般に考えられている点である。ところが、分析家の腕の見せ所は、単なる法則の限界を超えたところにあるのだ。彼は黙っていながら、多くの観察や推理をする。また多分、彼の仲間もそうする。それで、そうして得られた知識の範囲の違いは、推理の正しさよりも、観察の質にあるのだ。必要な知識は、何を観察すべきかを知ることなのである。我が分析的競技者は、決して自分だけの中に閉じこもることをしないし、またゲームが目的だからといって、ゲーム以外の物事からの推定を拒んだりはしない。